ショータイム歌舞伎スイッチオン。
はい、11月5日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。どうでしょうか。はい、今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑早口ツッコミどころ満載になる予定の、ご近所かも早速感じますね、ご近所トークバラエティ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日の番組メインパーソナリティは、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞ、ゆうゆうこと大塚ゆうです。笑われた。よろしくお願いします。もうね、早速笑い声を聞こえさせてくださってゲストさんがいらっしゃいますよ。後でご紹介しますね。ありがとうございます。さあ、そして、おなじみになりましたかね、今こちらの、川崎 FM のスタジオ内は新型コロナウイルス感染拡大防止のため人数制限でお届けしておりますので、今週も、スイッチオンファミリーはですね、外から見守ってくれていまして、窓の外側、本当にスタジオの外側にはケイコさんが、 DJ ケイコが、まあ、バッチリ OK ってやってくれて、ルロ姉さんはスタジオのすぐ外の窓から手を振ってくれています。はい、ありがとうございます。心強いです。プロデューサーシチューさんと、街づくりについてお勉強中の大学生林ゆりなちゃんは今日はお休みでございますが、見守ってくださっているでしょう。というわけでね、今日は私一人で、この小杉スイッチオン回していくわけなんですよね。私1ヶ月前のね、恵子さんの外の恵子さんに向かって喋っちゃうけどね、あの1ヶ月前にもですね、この一人でゲストさんお二人とお話しする回があって、とにかく反省点は時間を守れなかったと。もうめちゃくちゃ押しまくって1個コーナーカットになっちゃったので、今日はそういうことのないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということでね、先ほどから笑い声、温かく、届けてくださっているゲストの方、早速ご紹介しようと思います。多様性の街、川崎はまるでサーカス。11月14日、川崎駅東口広場の一部がサーカスのような景色に1日限りの大変身。川崎寄り道サーカスが今年も開催されます。会場全体を使ったエンターテインメントショーに、種類豊富なフードや雑貨の販売。サーカスというからにはもちろんピエロの登場も。通勤通学の通過点でしかなかったいつもの歩道で、川崎の旬を見て触れて味わって、サーカスのように彩り豊かな一日を楽しんでほしい。寄り道サーカスという言葉に込められた思いとは。川崎寄り道サーカスから実行委員の茜博さん、荻原直也さんにお越しいただいております。お二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お、今日男性お二人でございますね。はい、すごくね、なんでしょう、今日川崎寄り道サーカスの実行委員さんって伺ってたから、なんていうかこうサーカス一味みたいな方がいらっしゃるかもしれないって思っていたんですけれども、どうやらちょっとイメージとちょっと違いました。お兄さんお二人です。すごく
イケメンお二人です。
あ、そうですね。はい、イケメンお二人とイケメンお二人とアイドルでお届けしようと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。いや、でも本当にお二人ともすごいかっこいいお兄さんです。はい、よろしくお願いしますね。さあさあ、そして、月に一度のお楽しみ、強く美しい赤い闘志を燃やす女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツプレゼンツゴーゴーロケッツのコーナー、今週はお休みですけれども、今月もどこかの週で赤ロケの皆さんご登場でいただきますので、どうぞお楽しみに。レッドロケッツですね、10月の V リーグ開幕から5戦4勝とノリに乗っております。すごいですよね。そう、もうね、川崎のね、スポーツチームみんな強いんですよ今年ね。この週末もしか、試合を控えてますので、皆さん応援よろしくお願いします。レッドロケッツの SNS ではファン参加型の動画企画実施中ですので、ぜひ Twitter、Instagram もチェックしてみてください。さあ、番組のメッセージ、こちらもどんどんお待ちしております。ゲストさんお二人のお知り合いの方、もしお聞きになってたらね、ツイッターとかでつぶやいていただけたらとても嬉しいです。パソコンやスマホから小杉スイッチオンウェブサイトのメールフォーム、または、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからもお送りいただけます。Facebook ページもありますので、そちらからでも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。いいよ、ここまで台本通り。 さあこれからの川崎市、これね私いつも言うようにしてるんですね。はい、実際台本通り言ってますから、ありがとうございます。さあ、今日これからの川崎市中原区のお天気なんですけれども、毎週木曜日なんかここのところずっとどんよりだったり、すごくね寒かったりしてたんですけど、久しぶりにすっきり晴れてる気がするんですよ。なんか今週お天気良さそうですよね、お二人ね。
いいですね。
ね、これちょっとあの外もポカポカ過ごしやすい感じ、暖かいです。はい。まあでもあの夜はね、それなりに冷え込みますので、これからお出かけの方は調整しやすい服装でどうぞお出かけください。雨の心配はなさそうです。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そうそう、あなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
検診異常を放置していませんか？元気な人にいつまでも元気でいてもらいたいから。この街に住む皆さんの健康を守りたい。武蔵小杉ハートクリニックは夜8時まで診療。武蔵小杉駅徒歩3分。武蔵小杉ハートクリニック。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店。皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送、小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブで聞いてくださってる方もありがとうございます。川崎市、武蔵小杉から発信、武蔵小杉の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は自称夢ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当のゆゆです。ということでね、すごいCM 開ける前、CM 入る前、お二人がよしバッチリって褒めてくれたからね、ちょっと調子になりましたよ。ありがとうございます。さあ、このコーナー、フリートークコーナーっていうふうに台本上になってるんですけどね、
はい、
リスナーの皆様、実は、本日のゲストさん、荻原さん、荻原直哉さん、
はい、
なんと明日お誕生日でございます。おめでとうございます。
すごい、
おめでとうございます。そうなんです、
びっくりしました。
何歳になるんですかは聞かない方がいい、事務所 NG ですか？
いや全然
ありですか。はい、明日で、
明日で37歳。
あ、いや、どんどん脂の乗ってるね、はい、セダンになっていかれるじゃないですか。
今日も短パン履いてますけど、
今日なんですか、ちょっと下見ていいですか？
限界まで短パンを履き
続けようかな。短パン履いてらっしゃいました、はい、気がつかなかったそんな37歳乗りに乗ってる荻原さん、ね、11月6日じゃないですか明日、はい、同じ年、同じ日に生まれた、年は違うけど同じ11月6日生まれの有名人誰かなって調べたら、もうね、もう短パン履いてるのにぴったり、松岡修造さん。
元気よ
ね。ね、
似てるね。
な、似てます。今あかねさんが似てるねって、うん、ポジティブなんですか？
いつも笑ってるし、
あ、いつも笑ってるし、
大体笑ってますね。
ポジティブだし、ね、すごい、熱い男なんですか？やっぱり
熱
いねって、あかねさんがクールな感じで熱いねっておっしゃる。じゃあ、そう、いいじゃないですか、すごくね。
すごくいいね。
そう、あとはね、かまいたちお笑い芸人 の濱家さん。はい、
おお、俺好きっすね。
あ、本当ですか？
最近ちょっとハマってます。
最近ハマってるかまいたちさん、いい。あとはね、昨日ちょうど私の大好きな相棒っていうドラマに出てた、窪塚俊介さん。凌介さんの弟の、
あ、
はい、
はい、はい、
さんも11月6日です。で、すごいなんかいいですね。すごいいいシンパシーを感じる。有名な人ばっかり。
熱い人が。
熱い人。あ、じゃあそういう日なんだね。この日なんですね、この日もね。
かもしれ
ないですね。
星の元に生まれたの
か、ね。はい、素晴らしいですね。そういうことだ。あかねさんはプロフィールいただいた2月生まれってなってたんですけど、
そうです、
2月の何日生まれですか？
18です。
18。
はい。
あ、私も2月生まれでございます。はい。私2月1日なんですけど。2月18日生まれ誰なんだろう、調べてみたい。ちなみに私の2月、あ、じゃあ、荻原さんが俺が調べるぞみたいな感じで、
さっ
そうで調べてくれるから、私は2月1日生まれは、布袋寅泰さん。
ああ、いいな。
そう。何もちょっとでも、あ、共通点ちょっと探せなかったんですけど、あと、磯野貴理子さんとか。
似てるって言えないしね。
顔が大きいから、そうなっちゃう。はい。そういう感じでした。
18年いないと思うんだ
けど、ね。嘘、いますよ。いないかな。いました？どうですか、小木原さん。
なんか歴史上の人物で誰かいた気がしたんです
けど。誰かいた気がする。歴史上の人物を探してきちゃったら、もうなんかすごいね、いっぱい。芸能人、なんかなかなか出てこない。もしかしたら、だから最初のスターになる可能性がある。
結構好きなんですけど、はいはい、女優さんで、うん、安藤サクラさん。
あ、今もドラマ出てますよね。
そうですね。
サルさんと一緒に。
2世ですよね。
そうです、そうです。2世です。あの、お母様もお父様も女優さん。
そうです、ね。
俳優さん。はい。安藤サクラさん。なるほど。なんか、玄人感ある感じ。どうですか？
そうですね。職人派。
そう、そういう感じ、そういう感じ。私の第一印象の、はい。皆さん、あ、なんか、ただものじゃないなっていう感じ。
あ、でもそれはちょっと、
うん、ありますよね。
雰囲気出てますね。
雰囲気出てる。
ただ、色が黒いって言ったら。
ロベルト・バッジョも2月18日ですか？
どなたですか？
あの、元イタリア代表の、はい、後ろなんか、あの、三つ編みみたいに見
る
んで、最後の方 PK 外しちゃったサッカー選手なんですけど、
その最後の方の人が、
すげえ好きなサッカー選手。
すごい。やっぱじゃあ職人肌の人のね、うん、腰の元なんじゃないですか？
それはあるんじゃないですか、
ね、そんなお誕生日の、話題でした。ということで、荻原さん、改めまして、明日、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いい一日をお過ごしくださいませ。さあ、ということでですね、ここで一曲お届けしましょう。お誕生日の歌でも流せたらよかったんですが、今日はですね、お外で聴いてくれているルルお姉さんからのまさかのリクエスト、聴いていただきましょう。小泉今日子さん、木枯らしに抱かれて。はい、お届けいたしましたのは、小泉今日子さん、木枯らしに抱かれてということでね、すごい木枯らしに抱かれましたね。昨日あの木枯らし1号吹いたんですって。ちょっと私リサーチ不足でね、そう、それをあのルルお姉さんが、じゃあ木枯らしな歌でということで、嬉しそうにリクエストしてくれまして、ルルお姉さん、どうもありがとうございます。さあ、続いては武蔵小杉駅周辺情報です。毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをリサーチして紹介するコーナーなんですけれども、はい、今週はですね、武蔵小杉にニューオープンの複合施設、小杉サードアベニューの街開きについてご紹介しようと思います。小杉サードアベニュー、ゲストのお二人、今ね、曲中にちょっと場所を お伝えしてたんですけど、昔の武蔵小杉を、まあ、ご存知の方だったら、まあ、洋華堂の前のスタヤとか、前ダイソーがあったりとか、あとは小杉の子供文化センターがあったりとかしたあたり、のね、エリアなんですけれども、そちらがですね、今年の7月からすでに、店舗など順次オープンはしていたんですけれども、明日の、11月6日に小杉サードアベニューと合わせて周りの道路が整備されまして、そちらがね、いよいよ開通するんですよ。ということで、その道路の開通をもって正式に小杉サードアベニューの街開きということになるんだそうです。荻原さん、サードアベニューと同じ誕生日になりますね。そうですね。
は
い、いいですね。もう忘れないでください、ね。あるかな、そういうのどうかな。あるかもしれないですね。はい、調べていただければと思いますが、明日の街開きに合わせて、このタイミングで新規オープンするお店、6店舗あるのでザザザザッとご紹介しますよ。まず、3階、一番上、上の階から行くとですね、3階はヘアサロンファス。ファスっていうのは FASS と書いてファス。予約なしでフラッと立ち寄れるヘアサロンで、カットとスタイリングのみのシンプルなサービス。リーズナブル、価格設定でですね、もう気軽にさっと立ち寄って、さっと整えてもらえるっていうね、美容院だそうです。アドレ川崎の中とか、横浜ビベの中、あと都内のおしゃれな街にもね、展開している、気軽に行けるヘアサロンでございますよ。同じく3階には焼肉田島屋さんがオープン。主に大阪を中心に展開しているしゃぶしゃぶ田島屋が初めて手掛ける焼肉業態なんですけども、こちらがなんと、武蔵小杉に第1号店としてオープン。すごくないですか、ね、新しいお店。しゃぶしゃぶと田島屋さんじゃなくて、焼肉の田島屋さん。もちろんしゃぶしゃぶ屋さんがね、手掛けるお店ですから、お肉が美味しいことは間違いないですね。食べたいですね。はい。そして、1階下がって2階には、
小杉カフェナッパ69と書いて69と読むんだそうですが、こちらのカフェは新丸子にもね、もう第一店舗がありまして、お花と植物と、あと美味しいコーヒーだって、美味しいコーヒーとカフェご飯が楽しめる、隠れ家的な、素敵なカフェなんですけども、こちらも、武蔵小杉のそのサードアベニューに新しく2店舗目としてオープン。食べたいですね。はい。またまた同じく2階。こちらはとんかつ屋さん、神楽坂さくら。ちょっとね、いいとんかつ屋さんみたいですね。どうなのかな？メニューを調べてみたところ、いい感じのおしゃれなとんかつ屋さんで、おつまみとか一品物とかもあるそうなので、とんかつ屋さんで一杯なんてこともね、素敵ですね。食べたいですね、こちらもね。またまた同じく2階には、カリフォルニア料理、ウルフギャングパック、キッチンプラスバー。アカデミー賞公式パーティー料理を手掛けるウルフギャングパックさんというシェフがプロデュースしているレストランで、なんかいろんな業態がねあるんですけども、武蔵小杉はキッチンプラスバーという業態で、開放感のある食事メインのダイニングルームと気軽にお酒を楽しめる大きなバーエリアとあるそうですね。メニュー見てみたけど、なんかもういわゆるレストランの好きなものばっかりやってね、美味しそうでした。食べたい、こちらもね。そして、1階には、パリ発のオーガニックスーパーマーケットビオセボンがございまして、ケイコさん、 DJ ケイコの情報によりますと、オーガニックスーパービオセボンは日吉にもあるんだけれども、これからは武蔵小杉にできたから日吉まで行かなくてもよくなるわと喜んでおりました。DJ ケイコ武蔵小杉在住でございますのでね、はい、ビオセボンって DJ ケイコ見かけた方はぜひ声かけてあげてくださいね。ここまででゲストさん、気になるお店ありました？なんかどうでした？
とんかつ屋さん、
とんかつ屋さん
気になります
ね。気になりますよね。はい、美味しいとんかつ屋さんってね、食べたいですよね。はい、お家だとなかなかな、とんかつ美味しい作ってくれる、ね、人もいるでしょうけどね。美味しいとんかつ食べたいな、いいですよね。さあ、そしてなんと明日、小杉サードアベニュー町開きお祝いしにゴジラが武蔵小杉にやってきます。はい、ゴジラ、映画新ゴジラご覧になりましたか？はい、
本当ですよね。
そうです、小杉町並みがね出てきまして、タワマンのことは壊さないでくれたゴジラなんですけれども、ゴジラと一緒に写真が撮れます。予約不要、事前参加、参加費は無料、午前中11時12時午後1時、各回、30分ずつ、いつでも行っていただければ写真撮れるそうです。それから、先週の放送でお伝えしました、土曜日と、日曜日ですね、今週、8日と7日と8日には、この小杉サードアベニューの街開きに合わせましてという開催になるんでしょうかね、小杉 3E オープンテラスということで、道路を居心地よい広場にすると街はどう変わるというテーマにした、社会実験も行われます。飲食スペースとか、こたつや芝も出現して、武蔵小杉でのんびり過ごせるようなね、この週末になりますので、ぜひぜひ週末は武蔵小杉に遊びに来てください。ということで、以上、武蔵小杉周辺情報でした。時刻は午後、1時、失礼いたしました。1時なわけあるかい。2時20分ですね、回りました。続いてのコーナーは、毎週防犯や、安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して、安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答ということで、本日、ゲストさんお二人いらっしゃるので、お一人にクイズに答えていただくので、じゃんけんしていただいてもいいですか？
はい。
はい。じゃあ、最初はグーでいきますよ。
最初はグー、じゃんけん。
ほい。お、あかねさんがため息をついて。はい。
男気
じゃんけんではなかったですね。はい。はい。あかねさんが、グーで勝ちましたので。ということで、あかねさんに答えていただくんですけども、はい、ちょっと丸かバツかのね、推移も出さなきゃいけないから、ちょっと待ってくださいよ。はい、OK です。ということで、はい、二択、丸かバツか、シンプルに答えていただければと思いますが、はい、はい、交通安全にまつわるクイズなので、
得意です。
お、得意ですか？
はい、
お、
社会
で。そうです、そうです。あ、そういうことです、そういうこと。普通だった。普通に、まっとうな社会人だった。ちょっとハードルね、上げ目に行きますけれども、さあ、それでは、お届けしていきたいと思います。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。早速いきましょう。今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰ですか？
川崎十条小町の宮内桃子です。おまわりさんが各家庭を家庭訪問する全開連絡、ご協力よろしくお願いします。
はい、ももちゃん、ありがとうございます。さあ、それではあかねさんに問題です。ででん、
はい、
前を噛んじゃった前ですね、前方を走る車がちょっと遅かったので接近してクラクションを鳴らして、すいませんどいてくださいと、左に寄っていただくように促した。この行動は正しい、正しくない、丸、正しければ丸、正しくなければ×でお答えください。
状況分かりますか？状況分かります
よ。よくこれおぎちゃんやるやつでしょ。
僕はどちらかというと、あのニコニコ笑って距離を取ってあげるタイプです
。あ、じゃあさすが松岡修造と同じ誕生日だけあってね。
友達のソリマチってやつがよくやるやつ。
あ、そう友達のソリマチさんのことはね、はい、後で触れたいなと思ってるんですよ。はい、
いいですか、答え。
はい、どうぞ言ってください。せーの、さあ正解は、おめでとうございます。危なかったですね。
さすがです。
いえ、おすごい、あの拳と拳を男の挨拶してますよ今目の前でね。いいな、羨ましいな。ということで改めて問題をもう一度言うと、前を走る車が遅かったから接近してクラクションプップと鳴らして、左に寄るように促した。この行動は正しかったか正しくなかったかということで×。大正解ですね。もちろん正しくありませんよ。前の車に接近するという行為は、ですね、これは車間距離保持義務違反に当たります。立派な違反でございまして、必要にクラクションを鳴らす行為、これも、完全な違法です。軽音機使用制限違反なんです。で、道交法にね、どちらも違反しておりまして、もう、さらに悪質な場合は、最近本当にね増えてますけれども、煽り運転問題になってますが、妨害運転として検挙もされます。免許停止処分などの可能性もあります。もちろん皆さん、リスナーの皆さんもね、あのオフィストの2人もされないとは思いますけれども、十分お気をつけてください。逆にこういうことに、こういう目にあったら、もちろん迷わずね、これはちょっと悪質な、危ないな、怖いなと思ったら、まあ、車を止めて いただいていいですし、110番して通報してください。ということで、皆さんの、はいかがだったでしょうか。正解していただけたでしょうか。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。はい、達成。今日よく噛むね、私はね、毎週よく噛むんですけどね。ということで、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬のゲストを迎えして、川崎の、今やこれから、武蔵小杉の今やこれから、そして文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。さあ、先ほどから大活躍してくださっているゲストのお二人をですね、改めてご紹介させていただきます。多様性の街川崎はまるでサーカス。11月14日、川崎駅東口広場の一部がサーカスのような景色に1日限りの大変身。川崎寄り道サーカスが今年も開催されます。会場全体を使ったエンターテインメントショーに、種類豊富なフードや雑貨の販売、サーカスというからにはもちろんピエロの登場も。通勤通学の通過点でしかなかったいつもの歩道で、川崎の旬を見て触れて味わって、サーカスのように彩り豊かな一日を楽しんでほしい。寄り道サーカスという言葉に込められた思いとは。川崎寄り道サーカスから実行委員の茜博さん、荻原直也さんにたっぷりとお話をお伺いします。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
いや、こちらこそお越しくださって、ね、どうも本当にありがとうございます。さあさあ、ラジオをお聞きの皆様にですね、お一人ずつ簡単に自己紹介を改めてよろしいですか。では茜さんから。
はい、はい、NPO 法人サーカラーズジャパンの茜博と言います。40歳バツイチです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日は寄り道サーカス実行委員として参加をしております。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、そして荻原さんもお願いします。
はい、普段はお財布とかを洋服デザインしたりとか、うん、アーティストのアートワークグッズ作ったりとか、デザイン全般の仕事をやってます。おぎちゃんって言ってください、今聞いてる方も、もし街中であったら。で、今日も、今日はあかねさんと同じく、寄り道サーカスの実行委員として今日お招きいただきまして参加させていただいてます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいしっかり自己紹介もなんか用意してくださってきました。もしかして、
はい、
すご
い緊張しちゃうんで、
緊張しちゃうんで
用意しないとダメなタイプ
なんです。なかなか自己紹介お願いしますって言った時にね、そこまで詳しくお話しくださる方いらっしゃらないですよ。ありがとうございますね、助かります大変。はい、お二人緊張してるということですけど、ラジオ出演は初めてですか？お金さんは
何回か、
あ、はい、そうなんですか。川崎 FM のスタジオには
初めて
あら、はい、ようこそお越しくださいました。
いや、なん
です。おぎちゃんさんはいかがですか？
僕も、まあ、ちょいちょい出てたまに出るんですけど、うんうん、半年前ぐらいに横浜の方のラジオに
出演していただい
て、で今年は今日で2回目です
ね。2回目です。川崎 FM には、はい、
初めて、
ああ、お二人ともじゃあ、初めての川崎 FM がね、小杉スイッチオンということで、ぜひ、記念に覚えておいていただければと思いますが、今ですね、自己紹介にも盛り込んでくださったんですけど、改めてお二人は、今日は、寄り道サーカスの実行委員さんとしてお越しいただいてますが、普段のお仕事っていうのは、何をされてる方なんですか、赤根さんは。
私は、建設業の、意外と真面目な固い仕事を、町づくりをしている会社さんで、そこに勤めてますね。他にあと飲食店、
建設業、飲食店、
はい、あとイベント事業ということで、今日はそのイベント事業の一つとして、NPO 法人サーカラージャパンっていうところの代表として今日は来て、まあ、寄り道サーカスもそちらで法人で絡んでるって感じですね。
なるほど、なるほど、はい。いろいろな、スキルがおありにある中で、今日これについて、今日は寄り道サーカスのことについていろいろお話しいただけるということですね。はい、はい、ありがとうございます。荻原さん、
僕はさっきの自己紹介で言っちゃった
んで、うんうん、いろいろね教えてくださいましたけど、
はい、大体デザイン全般の
仕事を、デザインの仕事、今日そのお召しになってるお洋服ってもしかして、
はい、私のでございます。
わお、
これもね、
かっこいい、
は
い、
コインケース、
ね、リスナーさんにね、ちょっと画像後で写真ね、フェイスブックに載ると思うんですけど、はい、お帽子もかっこいいロゴが入ってて、首から下げるタイプのコインケースなんですか？はい、それ革ですか？
革で作ってるんですね。で、まあ、お財布とかって、バッグの中とかに入れちゃうと見えなくなっちゃうんです
か？見えなくなっちゃいますね。
なので、作ってる側が、あんまりアピールできないなと思ってて。
作ってる人が、このお財布はずっと、カバンにしまわれちゃってるから、なかなか見てもらえないじゃないかっていう気持ちだったと。ああ、なるほど。
は
い
は
い。
ファッションの一部として、もう、身につけて、買ってくれた人が他の方に興味を示してもらえるような革小物を作りたいなと思って。
なるほど。でもめちゃくちゃ目を引いて、もう私は完全に興味を持ってますもん。かっこいい。素敵ですね。素敵素敵。
ありがとうございます。
とっても素敵ですよ。はい。そんなね、いろいろな顔を持つお二人なんですけれども、さらにね、趣味も多いんですよ。事前にプロフィールをね、いただいてたんですけど、もう気になって触れずにはいられない、あかねさん、象使いの人なんですか？
なかなか
そうなんですよ。2018年に、はい、ラオスに行って、
ラオス、はい、
わざわざ象使いを取りに行ったんですよ。
どういう気持ちですか、それは。
これ、ラオスの国家資格なんですよ。は
い、
国家資格なんですけど、はいはい、日本に帰ってくるともう使えないという、はい、ラオス限定、
ラオス、
またラオスに
行けば象を使えるってことですか？すごい、まずちょっとここ聞いてもいいですか？なんでまず象使いの資格を取りたかったのはどうしたんですか？どうしてですか？
まあ、履歴書にまず書くと面白 い、
うん、面白い、いや完全に面白いですよ。
で、あとは僕の知り合い知人で、はい、2017年かな、はい、ミスワールドジャパンの、日本代表だった、はい、吉川プリアンカちゃんって子がいるんですけど、はい、その子が持ってるんですよ。
ゾウ使いを。
はい。で、こういう資格あるんだよって聞いた時に、うん、俺も欲しいって言って、
すごい。ゾウ使い仲間。
で、僕の周りにゾウ使い5人ぐらいい
る。嘘でしょ。そんなことあります？
本当です、本当です。
その5人でもうサーカスやれるじゃないですか、
確かに。そうなんですよ。
象使いっていうのはどういう職業になり得るんですか、ラオス
だと。だ、実はタイとかそういうところっぽいじゃないですか。
なんかそう、うん、ありますね。
日本に来てる象を使ってる動物園とかでいる外国人の方は、はい、ほとんどラオス人なんですよ。もともとラオスっていう国がそういう象がたくさんいる国だったので。
そうなんだ。ラオスってどの辺の国ですか？
ラオスはタイの隣、バンコクから。
そうなんだ、はい、全然知識分かってない。
なんかタクシーの運転手の代わりに を書いて
チャーターってことですか、
東北勉強としてどうしたのかなと思うんですけど、ちゃんとまあそういうサーカスとか
そうそうそうそう、
あの動物園とかの飼育員的な役目ってことな
んですか。もしてるし、もともとラオスっていうにはゾウがたくさんいて、うん、まあ、戦争でたくさん死んでしまったっていうちょっと悲しい事実もあって、昔はそうゾウで物を運んだりとか、うん、そういうことしてたらしいんですよ、
うん、
だけどそう昔の戦争でゾウが減ってしまってっていうことで、うん、まあ、そうやってゾウを大切にするっていうのがラオス。
へえ、なんか思わぬ優しい話になりました ね、
ね、
ね、あら、なんかありがとうございます、いい話だった。ゾウ使いが、でも周りに5人はちょっとにわかには信じがたいですけどね。で、一方おぎちゃんさんはクラフトビールがご趣味だ
った。そうですね、最近もここ3、4年でハマりだしたんですけど、川崎にもいろんなところで
ありますよね、はい、はいはい、知ってます、私もなんかいろいろあるって、
点在されてるんですけど、うん、そこのビール、まず川崎の TK ブルーイングっていう醸造所があって、
存じております、はい、
そこのビールを紹介されて飲んだ時に、うん、衝撃を受けて、なんじゃこれはと、もう今まで飲んでたビールの概念がもう、全く180度覆って、
そんなに違うんだ。私ね、ビールがちょっと苦手で、苦いし、はい、炭酸があるから、でもそれでも飲めますかね。
飲めますね、炭酸も、まあ缶で一般的に販売されてる、うん、まあ、生ビールとかっていうジャンルとか、はい、そういうジャンルのビールよりもほど炭酸が強くなかったりとか、あとは女性でも飲みやすいようにちょっと、フルーツのフレーバーが感じるようなビールがあったりとか、はい、いろんな種類あるんで、まあ、ワインとかと同じで自分にぴったりのビールとかを見つけてしまうと、そこからもどっぷりハマっちゃう。
どっぷりハマっちゃう。そうなんです。武蔵小杉にもね、あるはずですよ。クラフトビール扱ってるお店があるから、小杉ホワイトエールって言ったかな。なんかね、あると思います。私、苦手ながら飲んで、でも飲みやすくて美味しいなって思ったことが記憶があります。クラフトビール。なるほど。じゃあ、きっとね、この後ご紹介いただく寄り道サーカスでも楽しめるんですか、このクラフトビールは。
はい。ご賞味いただける
か。なるほど。楽しみですね。
参加していただいております。
おお、素晴らしい。さあ、そんな、肩書きもいろいろお持ちで、多趣味なお二人ですけれども、なぜそんなお二人が、川崎寄り道サーカスというこのイベントの実行委員になられたのか。じゃあ、荻原さん、お答えいただいてもいいですか。
川崎の夜の街で、うん、
はい、
その寄り道サーカスを運営されている実行委員の方に付き合いました。はい、
夜の街で、じゃあもともと川崎寄り道サーカスね、今年で3回目のあれじゃないですか、
はい、
で先に実行委員をされていた方と夜の街で出会って、はい、
そうです、
お前やらないかみたいなことになったってことですか。
1回目のおととしの開催の時にちらっと遊びに行ってて、
はいはい、会場にお客様として行かれた、はいは
い、すごいいい雰囲気のイベント で、
うん、
でこれは来年ちょっと僕もまあデザインとか自分で洋服とか作ってるんで、
はいはいはいはい、
で川崎生まれ育ちだし、これは参加したいなと思って、でそれで、その夜の街、まあ、クラフトビールが飲めるお店で知り合った方なんですけど、
はいはい、
その方にこちらからアクションを起こして、
むしろ僕もやりたいですと、
はい、やらさせてくれ、紹介してくれみたいな感じで、
熱い男ですね、やっぱりね、熱いですね、やっぱさすがだな。
それで参加させていただいたのが去年ですね。
2回目の開催ってことですね、はい、去年のね、
はい、
私ね、去年本当たまたま通り道で開催中通ったんですよ。夕方4時ぐらいだったからちょっと日が暮れかかって、うん、すごいなんか本当雰囲気がいつもと違ってめちゃめちゃ楽しそうな雰囲気で、確かに出る側も楽しそうだし、その出店とかされてる方もすごいニコニコしててね、めちゃくちゃいい雰囲気のイベントだなと思いながらちょっと急いで通り過ぎちゃったんですけど、うん、でも通り過ぎながらもなんかこう一瞬心が温まるようなそういうエリアでした。あのエリアね、後でそのまた今年はどんな感じになるのかもいろいろお話しいただければと思うんですけれども、開催されたその、まあ、きっかけといいますか、今年でね3回目って言ってますが、その第1回目がなぜあの場所で、川崎駅周辺ルフロンの前の広場ですよね、
うん、
はい、あの辺りでなぜ開催することに至ったのかっていうことは、じゃあ茜さんから教えていただけますか、はい、
そもそものきっかけは、はい、川崎市のまちづくり局拠点整備推進
室、はい、今ね一生懸命ね読んでくださってますよ、難しい言葉、はい、
長いんですけど、うんうん、ここの事業の一環でリノベーションスクール、はい、実証実験コースっていうですね、川崎駅前の公共空間を人々が集い、はい、日常的にアクティビティのですね、うん、生まれる場にしていくための実証実験を検討実施するというのが、うん、今回の実践型のスクールとなっていると。はスクールって歌ってるんですけど、
スクール、はい、気になりました。
まあ、受験生は受け身で学ぶんではなくてですね、うんうん、自身の得意を生かして、はい、自分たちが思い描く川崎駅前の将来像を、自主的にアウトプットしていくというものなんですよね。
はいはいはい。はい、
で公共空間の、利用をですねテーマに分けて具体的な活用方法のプランを考えていくと。というので今回のこの寄り道サーカスっていうものが開催に至ったっていうきっかけですね。
受け身ではなくて、もうだから頭の中に思い描いていることを実際に実践できるスクールっていうものが。
そうですね。
なるほどね。はい、はそれであの場所でっていう、その川崎駅周辺っていうところは、その公共空間を活用してっていう、そのにぎわいを作ってっていう意味で、あそこにスポットが当てられた。
そうですね。
はい、
街のエントランスで、
うん、そうですよね。こうなんとなくこう広くてみんな行き交うところだけど、じゃああそこで何かができるんじゃないかっていう目の付けどころは、確かになるほどなっていうふうにね、その私も去年あの道を通ってすごく思いました。
うん、
ね、じゃあそのまあ寄り道サーカスっていう、うん、イベント名なんですけど、うん、その寄り道っていう言葉、サーカスっていう言葉、それぞれどういう意味が込められてるんですか？
まあ、寄り道っていう意味では、あの、はい、公共空間の中で、先ほどね、おっしゃっていた、ゆうさんもおっしゃっていた、はい、まあ、それこそこうやって歩いていく中で寄れるっていう空間の一つと、あとサーカスっていう言葉が、川崎区っていろんな人が住んでいて、多様性ある街、ね、というのが結構、はい、象徴なので、うん、まあ、そういった多様性あるっていうのを象徴する言葉でサーカスっていうものを選んだってですね。
面白い着眼点ですよね。そこ、そう、サーカス、ごちゃ混ぜだったりとか、うん、本当にその、いろんな人がいることを許容してくれるっていう意味では、すごくサーカスっていう言葉、なるほどっていう感じです。なんかしっくりきますよね。うん、はい、うん、イメージしやすいと思います。
はい、
で、今年で3回目ということですけども、はい、まあ、去年ね、おととしと、2回の開催、とても好評だったと思うんですけれども、はい、今年はなんといっても新型コロナウイルスの感染ね、拡大っていうところでいろいろとご苦労あったと思うんですが、はい、そのあたりはどのように対策を考えられたんでしょうか？
はい、僕も今年で2年、まあ、3年、通して関わっているんですけど、うんうん、はい、初年度は飲食店ブースとして出店
した。あ、出店されたか。
2年目から実行委員ということで今年3年目なんですけど、うん、はい、まあ、今年開催にあたってやっぱり、ね、コロナ禍の、現状なので、うん、まあ、飲食店どうするかとか、うん、まあ、そういうさまざま話し合ってですね、飲食店ブースに関しては、まあ、囲ってしまって、そこでこうエリア的に時間制にして、皆さんがこう出たら除菌を一回一回してっていう形で、誰もがそこで食べれる状態ではなく、うんうん、まあ、人数制限をしながらですね、案内をしていくっていう、去年とはちょっとそういうところを変えてですね、コロナ対策をしていくという意味でやってます。
完全なフリースペースというわけではまあないけれどもっていうことですね、はい、でも食事は安心して楽しめるように除菌なんかの対策はしてくれる。
そうです。
はい、あ、ではね、安心してね、遊びに、ん、
合ってる
よね、合ってるよね。これ今日ね、そうですね、間違ったこと
言う、衛生的な部分も、はい、共産で専門的な知識を持っている方に協賛していただいているので、
なるほど、
まあ、僕ら実行委員が担えない部分は、うんうんうん、そういう専門的な知識にある方にバックアップしていただきながら、まあ、ちょっとしたチャレンジっていう意味合いも込めて、
そうだね、
笑顔を提供できればなと思って。
そうですね。その専門家がいてくれるっていうのは心強いですよね。はい、なかなか手が届かないところって絶対にあると思うから、なるほどね。じゃあますます安心してお出かけしていただけるということなんですね。うん、じゃあそんなね、寄り道サーカスですけれども、どんな人にどんな風に楽しんでもらいたいですか？当日の楽しみ方のおすすめなんかあれば、荻原さん教えてください。
そうですね、まずはコロナ禍での開催になるので、うん、体調が万全な方、
はい、それはそうだ、うん、一番まずそれ何よりですね、はい、大事だ。
あとある程度ソーシャル的なルールが守れる方に来ていただきたいなとは思います。でもここまでは あの今の世の中を考えて少し固くこう前置きを置きながらなんですけど、うん、僕個人的には前情報何も入れずに、はい、何か面白いものあるかなと寄り道しようかな、ふらっと遊びに行こうかなっていう気持ちで、ぐるぐる回って会場内を体感していただければいいかなと思ってますね。
前情報じゃあ、あれですね、私がこの後どんな人が出るんですかとかどんなお食事が食べられるんですかとかはあえて聞かない方がいいかもしれないですね、もしかして。
その辺はあのちょっと入れておきながら、うんうんうん、まあ、それは想像を膨らまして、うんうん、ただ端から端までブースですとか、うん、飲食とか、うん、エンターテインメントっていう部分で端から端までもう余すところなくめちゃくちゃ面白いものをピックアップしているので、
うわ、
ここだけ行って帰ろうではなくて、
うん、もう全部をもう本当に寄り道しながら全部楽しんでもらいたいっていうことなんですね。
う
わ、めちゃくちゃ今のお話すごい楽しいなるほどですね。
そっか、きっと多分それぞれの、あ、私これ好きかもとか、うんうんうん、あ、ちょっと今まではこういうもの食べたことなかったけど、うん、ちょっと食べてみたいかもっていうのは絶対見つかると思いますので、
出会いがねありますよね、きっとね、はい、絶対そんな風に楽しんだらいろんなこと、新しい発見がすごくいっぱいあると思います。うわ、ありがとうございます。まずはね、その堅苦しい前置きがっていうふうにはおっしゃってましたけども、大事なことだからね、はい、あの体調は万全でもちろんあってほしいし、ソーシャル的なルールは皆様守った上で、ぜひぜひ今みたいなもう何があるんだろうっていうワクワクした気持ちで楽しんでいただけたらと思います。さあ、そんなあのお二人ね、実行委員で今日来ていただきましたけれども、お二人はそもそも川崎市の出身だそうじゃないですか。
はい、
ね、そう、あかねさんはなんと今日このラジオのミキサーをブースでしてくださっている方と同級生。
そうなんです。
今日鳥町さん同級生なんです
か。
今日ばったり、本当に
ばったり、
前情報なく、
前情報本当に
いきなりですもん。
なんかそう、私がスタジオに入ったらめちゃくちゃ盛り上がってお話しされたから、どうしたんですかって言ったら、いや、同級生ってすごい言うから、そうなんですね。
そうなんですよ、中学でよく泊まり行ってましたし。
うわ、もう勝ち物の同級生じゃないですか。
めちゃくちゃ仲良
い、
まあ、仲いいかどうかあれですけど。
そうですよ、もう反町さん外で俺知らないよみたいな顔されてますけどね。
しょっちゅう一緒にいましたね。
ミキサーのね、反町さん、ポマーレ反町さんという名前で、毎週金曜日川崎 FM で午前8時から番組されてますのでね、ぜひ聞いてくださいね、あかねさん。
はい。
はい。ぜひぜひ。小原さんも川崎出身。
そうです、もう生まれ育ちは、はい、まあ、川崎南部なんですけど、はい、10年前ぐらいから6年間ぐらい、はい、武蔵中原の方に住んでまして。
ああ、お隣じゃないですか。
はい。で、高校が土手の方の。はい。高校なので。
あ、そうなんですね。とてもこういろいろ
中原とか小杉とかの友人はすごい多くて、うんうん、でこの辺でもう二十歳過ぎの時はもうベロベロになって酔っ払う。
二十歳過ぎですよね、もちろんね。はい、うんうん。小杉なんか思い出は、じゃあベロベロになったっていう思い出。
他、あとは、はい、まあ、中原の方なんですけど、うん、町中華の金ちゃんってお店とか。
知らないな。どこですか、嘘、初耳。
お店があったりとか、あと知り合いの、名前出しちゃっていいんですか。
いいと思う、全然いいですよ。
ファンクスパイスさんっていう、うん、ファンクスパイスさんっていう武蔵小杉の、はい、担々麺の目の前にある
担々麺の目の前、はいはいはい、
お店なんですけど、はい、そこもめちゃくちゃ美味しいし、そこでたまにライブやったりとか。
できるんですか。
はい。あとクラフトビール好きなんで、マッキアンズさんとかブチャールさんとか、あと最近オープンしたのが、バケットさん、この前ちらっと一回行ったんですけど、
はい、
2ヶ月前ぐらいにオープンしたクラフトビールの
ビアン、うんうん、情報見たことあります。知ってる、はい、
そこも行って美味しいビール出してるし、まあ、僕の中でお酒のイメージが一番強いです
、ね、に、ね、飲めるお店ね、もうこういう話題になると本当はね DJ 稽古に振りたいそうだね、私
何の話みたい
な感じしてるけど、そう、あ、そうなんですね。あかねさんはあんまり武蔵小杉のことはあれですか、お詳しくないですか。
そうですね、さっき言ったファンクスパイスさんとかは知ったりとか、うん、まあ、ライブとか見に行ったりもしますし、
仲間内で来ることはでもある。
元住吉に先輩が住んでたりとかするので、うんうん、よくそこに行ったりとかして、ファーズ2っていう、
ああいいお店ですね。
おー、
ファ
ー
ズ3、めちゃくちゃいいお店。
そこはよく遊び行ってます。
お二人なんかだからお好きなものとかもちょっとやっぱり似てる感じ。
そうですね、
似た者同士がやっぱ集まる。
そうですね、
実行委員自体と。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、
で同じように音楽も、お互い好きだし、
なんかすごい雰囲気がなんかそれぞれ、服装とかも今日、ね、ラフな感じの小木さんとピシッと決めてる茜さんとだけど、なんかすごい雰囲気が似ててね、なんかいい感じです
よ。前だけですからね。
後ろ、そうなの。え、後ろ見ちゃいけないです
か。そうそうそう、
あ、そうだ、よかった、前だけで。あらあら、ということでということでね、最後になりますけれども、改めて、イベントの告知を小木原さんお願いいたします。
はい、今年は第3回目の開催になります、うん、川崎より道サーカス、はい、来週の土曜日11時から9時まで、
はい、来週の土曜日11月14日ですね、はい、
そうですね、11月14日11時から9時まで、はい、いろいろな準備万全整えて開催してますので、はい、皆さん、ぜひ遊びに来てください、はい。
どこで情報を知りたい、まあ、でもそっか、 あんまりね、
川崎駅の東口のヨドバシカメラ前の広場ですね、
はいはい、
あとは、ルフロンの、広場のシンデレラステップも使用して、う
んうん、階段、はい
はい、ダンスイベントをやったりとか、去年よりもさらにパワーアップしてお届けしてます。予定です。
ありがとうございます。Facebook のページがありますよね、確かね、はい。川崎より道サーカスで検索してご覧になってください。はいはい、あと、プレゼントの情報もあるんじゃないですか。
はい。はい、僕の方も実行委員をやりながら、はい、当日は LPW っていう、アパレルのブースをやらせていただくんですけれども、そちらの方に来ていただければ、小杉スイッチオンを見たよって、言っていただいた方、先着10名の方に、はい、うちのブースで当日買えるアイテムに限り500円オフで、全て。
すごい、ありがとうございます。LPW さんですね、はい、アルファベットで LPW さんのブースに行くと、小木さんがいらして、はい、いらっしゃるんですよね、はい、本人ね、いらして、小杉スイッチオン聞いたよと、ぜひ、リスナーの皆さんお伝えください。先着10名様でございますので、お早めの勝ちですよ。早めにをね、遊びに行ってください。
はい、
ということで、なんかもう、すごいお話ね、楽しいお話いろいろ聞かせていただいて、もっともっと聞きたいところなんですけども、お時間となりましたので、このコーナーは一度ここで、締めさせていただこうと思います。改めまして、川崎より道サーカスから実行委員の、あかねさんと小木原さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここで一曲、小木原さんから、歌を、リクエストをお届けいたしましょう。はい、曲紹介をお願いします。
当日も夕方から歌っていただくんですけども、はい、ゴーストっていうアーティストで、はい、川崎へ生まれ川崎育ちのレゲエの歌い手さんですね。DJ なんですね。
はい、
で、川崎の歌っていう川崎を象徴した歌詞で、
ま、すごい。
はい、
楽しみ、
大人の方も心のなんか奥底に染みる、めちゃくちゃいい曲なので、うん、今日その1曲をピックアップさせてもらいました。
かしこまりました。それでは聴いていただきましょう。ゴーストさん、川崎の歌です。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム、小杉スイッチオン。続いては今日の1分防災のコーナーです。ラジオのね、災害時における役割、重要性、皆様に知っていただきたいと思って毎週発信しているんですけれども、今日11月5日は津波防災の日なんだそうです。ご存知でしたでしょうか。ね、東日本大震災でね、津波の、被害がね、多くてね、尊い命がたくさん失われてしまったんですが、まあ、これを受けてということで、津波防災の推進に関する法律というのが制定されて、毎年11月5日が津波防災の日と決められたんだそうです。 なんで11月5日なのかっていうことはね、津波防災の日って調べたら出てくるからね、気になる方は調べてみてくださいね。はい、津波警報、津波注意報が発表されたら、ぜひまずは皆さん高台に避難ということなんですけれども、津波は地震の強弱や震源までの距離に関わらず発生しますので、可能性がありますので、直ちに海や川から離れてください。避難するときは原則として徒歩で避難してください。車だとね、渋滞したり車ごと書いて流されて身動き取れなくなるなんていうこともあるので、そういうことがね、東日本大震災でも残念ながら多く起こっております。津波は断続的に何度も襲ってくる可能性がありますので、第一波が過ぎたからといって安心することなく、最新の情報に注意してください。ということで、本日は津波防災の日でした。以上、今日の1分防災でした。さあ、駆け足でお送りしてきました、毎週木曜日生放送。今日もね、時間が押し押しでございます。川崎ショータイム小杉スイッチオン、終盤に差し掛かってまいりましたが、最後までね、お付き合いいただきたいと思います。さあ、ここでいただいているお便りをね、ご紹介しましょう。まずはたまっちさんです。ゆうゆう、こんにちは、たまっちです。こんにちは、たまっちさん。アシスタントなしのパーソナリティ頑張ってください。寄り道サーカス、来週土曜日ならば仕事の帰りに寄り道したいと思います。で、嬉しい、そういう楽しみ方ありですよね。もう本当寄り道してほしいって、はい、嬉しいです。たまっちさん、ぜひあのレポもお願いいたします。はい、さあ、そしてR サトさんかな。こんにちは、今日も聞いてます。これ先週いただいたお便りみたいですけどね、ルルお姉さん応援してますということで、 R サトさん、ありがとうございます。そしてこちらも先週いただいたお便りなんですが、山崎秋のワン祭りさん、ありがとうございます。ハロウィンの思い出を振り返ると、コロナ禍の前の思い出がたくさん出てきます。早く元に戻って、小杉フェスタでみんなでハロウィンパレードしたいですね。本当ですね。またね、みんなで笑顔でね、何も気にすることなくイベントしたい、本当にそう思ってます。そして、あけみさんからもありがとうございます。小杉スイッチオンの皆様、こんにちは。こんにちは。今日も生放送お疲れ様です。今日私は仕事で放送を聞くことはできませんが、愛知県から微力ながら応援しています。愛知の方まで聞いてくださってる。すごいですよね。嬉しいですね。全国規模に今、川崎ゆりみちサーカスの話題届いてますから。ありがとうございます。あとね、たまっちさんは、ツイッターの方に先日ね、NHK の金曜日の夜に放送のドキュメント72時間、今週の舞台は夢見ヶ崎動物公園、ガブのみんな出るのかなってお便りいただいてましたね。たまっちさん、ガブは出ませんでしたよ。見ましたか？金曜日に毎週やってるドキュメント72時間っていう NHK の番組に、私たちのホーム、夢見ヶ崎動物公園がね、取り上げられまして、これ、再放送もあります。日曜日、今週の日曜日の午前中11時25分から30分間再放送もあるので、ガブはもちろん出てございませんけれども、ぜひ川崎市民の皆様にはですね、川崎市民じゃなくても夢ヶ崎動物公園の新しいまた別の姿見ていただきたいので、よかったらご覧になってみてくださいということでね、いつもお忙しいところたくさんのお便りメールをありがとうございます。以上、第10紹介書コーナーでした。ということで、ゲストさん、もうね、あと残り2分なんですよ。あっという間でしょ。ねえ、どうでしたか今日は。楽しんでいただけました？
ちょっとです
。あ、ね、はい、そう聞かれたらそう答えなきゃいけなくなっちゃうじゃんって、こんな感じなんですけどね。なんか言い残したことないですか？
まあ、夜道だと、うん、皆さん遊びくださいっていうのをまた最後に。
そうですね。本当にね、はい、ぜひ行っていただきたい。もう一度言っちゃおう。11月14日の土曜日でございますよ、皆様。川崎駅、東口。はい。
駅前。
はい。
ヨドバシカメラの前の広場、
ね、はい、でございます。ぜひぜひ寄り道をしていただきたいなと思っております。はい、改めまして、本日のゲストは、川崎寄り道サーカスから実行委員の赤根博さん、荻原直也さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして最後にですね、玉木さんからの忘れちゃいけない黒サポ情報、お二人ともサッカーお好きですか？
大好きです。
見てますか？フロンターレの、ね、情報をね、リスナーヘビーリスナーのね、玉木さんが毎週お届けしてくれるのでね、ご紹介しますよ。フロンターレ情報です。今週はいろいろありました。まずは中村健吾選手の引退発表ね。これはものすごくショック、はい、ショックって思ってる方と、いろいろでもありがとうって思ってる方、みんなね、サポーターの皆さん、心の中複雑とは思いますが、前日の FC 東京戦で自ら誕生日にゴールを決めていたのにということなんですが、そしてね、その翌々日コンサドーレ札幌戦では今シーズン2敗目が ついてしまいまして、ついに、連勝記録も12でストップ。でもこればかりはね、仕方がないです、はい、ということなんです。次の試合は、来週土曜日14日を寄り道サーカスと同じ日です。アウェイの鹿島アントラーズ戦で鹿島スタジアム11時、失礼しました、17時キックオフ。なんか諸々の条件が揃うとこの日にリーグ優勝が決まるかもしれないなんて言われてます。応援よろしくお願いしますということで、川崎市民の皆様ぜひ、応援よろしくお願いします。お二人もね、イベント中ですけどもちょっと気にしていただければと思いますよ、ということで、川崎ショータイム小杉スイッチの来週のメインパーソナリティは現実的なマドンナ DJ 恵子です。この番組は各社の提供でお送りしました。それでは最後にご挨拶ですよ、マイクのみんな、マイクに向かって一緒に行ってみましょう。せーの、さようなら。